Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソダウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。空海 IT ニュース1790回、12月25日です。皆さん、万事ましてみっつぁんです。そして
ありがとうございます。はよからコインのすきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
やしちさん、てるちゃん、さんぽさん、こんばんは。
メリーです。
羊
メリーさんのクリスマス、
皆さん、
何でしょうか。
来ました、サンタさん。
来たよ。
何持ってきた。
脂肪。
脂肪。はい、サンタさん、今ノーラットサンタさんはハワイを後にしましたね。
ん？
今ハワイの上空を通過中です。
あ、今日活動したんだろうね。
はい、ノーラットサンタさんは今ハワイ島を離れていく途中。 Google サンタさんは今どこにいるのかな。 Google サンタさんは、ああ、 Google サンタさんはカナダですね。カナダ上空を飛行中ですよ。どっちが本物？
着地線香に飛び回ってるんよね。なんか
でもプレゼント落としていってるみたいだよ。プレゼントマークがあるから。
なんか夢があるね。てかそれを、いいね。
てるちゃん、けいたくん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
メリーメリークリスマス。
あ、てるちゃんとこの2号さんは誕生日だって。
なんか2号さんっていう言い方は良くないよ。
ちびケロ2号の誕生日ですって書いてある
よ。息子ちゃんのね。おめでとうございます。
おめでとうございます。ってことは誕生日とクリスマスは一緒にされるのね。
うん、そうだよね。毎年クリスマスケーキが誕生日ケーキだね。
そういうことだね。本人からクレームはついてませんか。
誕生日
とクリスマスは別にしてくれって、
ね、プレゼントも1回になっちゃうもんね。
そうだね。親的には楽だけどね。
かわいそう。
まあ、かわいそうなのかどうなのか分かんないけどさ。
いや、子供の立場だったね。大人になったらそんなに気にならんだろうけど。
でもあのプレゼントが豪勢になるかもよ、普通よりも。
でも子供の時ってどうなんだろうね。子供の時ってクリスマスのプレゼントはサンタさんが持ってきてくれるけどさ、 誕生日のプレゼントを親がくれるといけないんじゃん。だけど2ついるんじゃない、普通に考えたら。
どうやってるんだろう、てるちゃんと
こ。どうしとられたんでしょうか。
うまく計らったのかな。ああ本人はみんなから祝ってもらえるんで楽しいらしいよ。、う
ん、いい子だね、いい子に育てたね。
のぶしみさんこんばんは、メリークリスマス。今日はニュートンの誕生日。
へえ。
ニュートンじゃの、リンゴのニュートン。ダジャレ？
ベリーニュートンマス。
あ、子供さんちゃんと2つ用意してあるんだ。
えらいね、ちゃんと夢を。こっちはサンタさん、こっちはお父さん、お母さん。
そういうことか。アイザックさんこんばんは。
何アイザックさんって。
アイザックさんなんか聞いたことあるな。アイザック、
ライザックなら知っとるよ。アイザックって
、アイザック、アイザック、
誰に言うとるん、てるちゃん。
この見えない人に。
怖い怖い。
あの女子カーリングチームは何だったっけ、あれアイナックかやな。
あ、ニュートンの名前なんだ。
あ、アイザック・ニュートンか。そうか、そういうことね。どっかで聞いた言葉だな。
うんとか知ったかぶりしてから私は知らんかったよ。
知ってますよ。ホワイトクリスマスになってるのは北海道ぐらいかね。東北の方も降ってるのかな。お雪さんは降ってるのかね。ニミちゃんメリーバンジ
ー、後から
参加、後から参加ね。
あれ今日もクリスマス晩さんですか。
かもよ、だって今日がクリスマスじゃん。
でも昨日ケンタッキーとか食べとったじゃないのよ、お家、あそこのうち。
昨日は前夜祭だわね。
なんちゅういい羨ましい。
今日は七面鳥かもよ。
日本で七面鳥食べしとる？
てか売ってる？あ、まあ売っちゃおるか。
売っとる？この辺にはないよ、うちの辺には。
うん、島根にはないかもな。まあ日本は鶏だわな。ゆうべのテレビだったっけ、ギャル曽根がなんかチキン1羽食っとったぞ、大食いで。
あの人が食べるでしょ。
でもどうやって食べればいいのとかって言ってたよ最初。
え、それ羽とか抜いとるでしょ。も
いや、もちろんもちろん、ローストチキン
だもん。 どんな
感じ。あ、だからあの羽むしった格好だわね、頭落としてカットしてない感じ、丸々一羽。
あ、そういうのダメだな。
でも中の中になんかご飯が入ってたよ。
なんかあのイメージできる形のものは用食べん。あんなんとかの丸焼きとかあるじゃん。
ああ、
もう絶対用食べません。
丸焼き、丸焼きね。魚の丸焼きは、
魚の丸焼きは、あ、でもな、目があるのやだな。
焼き魚。目があるのがやだ。
切り身がいい。
切り身がいい。お散歩さん、コストコ行けばあるらしいって。
七面鳥？
うん。さすがコストコだね。アメリカンさん、こんばんは。
こんばんは。
ジミーちゃんカニ食べるのにだって。
カニはカニじゃん。
あれこそ目もあるし足もあるし、その足をちぎって食べる。
カニの目はね、
うん、
なんともない、ね、
カニの目はい
いな。なんかその白目とかがないじゃん。ちゅうかなんか飛び出とるじゃん。ちゅうか硬いじゃん目が。あの目は触れるよ。あの目は触ったし
触れる。
あの目は触るけど。でも普通魚とかもなんかあの液体みたいな目じゃん。なんていうの。
ああ、あのトロトロしたやつでしょ。
うん、あれがダメですね。
あの DHA かなんか含まれてるでしょ。
DHA とか。
DHA。
DHC じゃん。
DHA はそれはなんか
違うよ。
化粧品屋さんだないかいな。
うん、そうだよ。うん、そうそう。
クリスマスもあと4時間半で終わりですよ。これが過ぎたらもうお正月ですよ。
一気にね来るね。
一気に来るね。まだ年賀状を作んなきゃいけないですよ私は。
例年のことですね。
まあね、ギリギリだけどね。サンボさん、 DHA があるのは目の周りのお肉では、あ、トゥルトゥルは DHA は含まれないのかな、よくわからんけど、うちの娘はあの目の周りのトゥルトゥルが大好きですよ。
なんとかなんとかなんだっけ、
なんとかなんとか、
コラーゲン、コラーゲン、
うん、以前何歳ぐらいだったかな、なんかお客さんに出すために用意してた煮魚の目を全部食っとったけどな。
え、うちの妹それで魚の目ができたで。
それは別の別
で、おじいちゃんがおじいちゃんになんかお前が魚の目ばっかり食うけほら見足から出てきたっつって言われるたい。泣きよ
ったの。種食ったら目が出てくるっていう話と一緒だ。
でも本当に足の裏になんか魚の目ができて泣いとったよ。それ言われて魚の目がふらしから、出てきた出てきたとか言ったら、いやだもう食べとか言って泣きよった。
で食べてない
だけ、私もあれ見て、うん、食べないね。恐ろしいもの、恐ろしい呪いだった、魚の呪いだと思って。私はもう魚の目が嫌いですもん、あのこっち見とるけ。
アイスクリームばっか食っとった足からアイスクリームが出てくるで。
それはいいよ、足の裏ずっと舐めとくわ。ペロペロペロペロ。
ミケちゃん喜んで舐めるかもな。
ミケちゃんは舐めんでしょ、アイスは。
アイスはでも甘いけん舐め
るかも。アイスも甘いもの好きなの、猫って。なんか文心家のこと言っとる。甘いもの舐めんでしょ。
サンポさん、 DHC は大学翻訳センターが語源。あ、そのまま日本語の略なのこれ。 DHC 大学翻訳センター。
DHC って化粧品の会社じゃないの、
うん、かと思ったけど違うんだね。娘さん、平成最後の年なので今年で年賀状を出すのをやめますと書いて出す人が多いみたいですね。
それいいね。私もそう言って書きたい。
書くだわ。
よくわかん。
ジミーちゃん、昨日はクリスマス用ディナーの我が家も
ノイルの今日はお、
ノイルの今日は親子丼。
クリスマス用ディナーの我が家も。
アメリカンさん、明日から売れ残りクリスマスケーキの安売り、最近少なくなったみたい。
最近、
最近はあの予約取るでしょ。予約取ってある程度その数でさばいてしまうでしょ。昔はあの明日になると安売りするんでし
そうそう、
それ買って帰って食うの食ったらいいんじゃね。ホールで食えるで、ホールで
食えるよ。
あ、ハムトンコさんも書いてる。 DHC は翻訳の会社だよ。お散歩さん、もともとは大学の論文翻訳をする会社だった。
それが化粧品売ってる。
それが化粧品屋さんになっちゃったんだ。娘さん、犬はチョコレートが好きみたいですね。昔隣の犬にチョコレートをたんまりあげてました。ごめんなさい。ああ、ダメなんだよな、チョコレートって食べさせ
る。虫が湧くっていうね、甘いものを与えたら。
そうなんだ。
うん、なんかお腹に虫が、なんていうの、あの、生えるじゃなくて、
はい、
なんかお腹に虫が湧く、虫が湧くっていうのかな。で、なんか甘いもの食べさせたらいけんって言われたことがある。
うん、
これさ、
うん、
どう、本当かどうか知らんよ。
うん、
ご飯食べてらっしゃい。
食べてらっしゃい。
うちらは本編やろう。
はい、じゃあ本編いきますよ。
はい、
まず最初はトラベルウォッチから、トラベルウォッチにあった記事です。 JR 東日本、スイカグリーン券購入で JRE ポイント3000円相当が当たるキャンペーンという記事が載ってました。 JR 東日本はスイカまたはスイカモバイルで普通列車グリーン車のスイカグリーン券を購入すると抽選で600名に JRE ポイント3000ポイント、これ3000円相当になるそうですけども、これが当たるゆったりお出かけ普通列車グリーン車キャンペーンを実施しますと。応募方法は実施期間内に JRE ポイントウェブサイト内にあるキャンペーンページ、これは来年の1月8日に公開されるそうですけども、このページはここからエントリー後登録したスイカまたはモバイルスイカを使用して平日の10時から16時、土曜休日の全時間帯に対象区間内のグリーン券を購入乗車すると完了となります。実施期間は来年1月15日から2月21日までと、2月22日から3月21日の2期間、
3月31日だよ。
あ、3月31日の2期間に行われます。 JRE ポイントは第1期第2期で各300名にプレゼントされますということですね。対象区間は上野東京ライン、湘南新宿ライン、東海道線の東京駅から熱海駅間、横須賀線、総武線、成田線、宇都宮線、高崎線、常磐線、上越線、内房線、外房線、伊東線、両毛線の各駅発ということですね。なお、エントリー前にグリーン券を購入した場合でも期間中にキャンペーンから登録エントリーをすれば口数にカウントされますと。はい、JRE ポイントってのはこれは普通に登録できるのかな。 JR 東日本のクレジットカードかなんか持ってるんだとダメなのかな。ちょっとそこのとこ分かりませんけどね。 JR 東日本管内ではないので。
あ、 E は東か。
そうそうそう、 JR 東ポイント、
競馬のなんかみたいだよね、 JR。
それは JRA。
そうだね、うん、
日本中央競馬会ね。あの西日本もなんかポイントがあるんですよね。西日本は確かスイカポイントとかって名前じゃなかったかな、はい、まあ、東日本管内にお住まいの方、グリーン車に乗る機会があれば、キャンペーン登録しておくとお得になるかもしれませんよ。ハムトンコさん、600名って少ない。まあ東京の人口から見たら600名はどれぐらい、爪の先ぐらい。
東京にどれぐらい人がおるかだよね。 2000万人ぐらいおるんかいね、うん、
まあこれ東日本だから東京だけじゃないからね。やおちゃんこんばんは。
こんばんは。駅
ビルとかで発行しているポイントカードです。あ、これじゃあ誰でも持てるポイントな、ポイントなのかな、この JRE ポイントっていう
ポイントカード。
お散歩さん、なんでスイカ、それを言うならイコカポイントじゃない、そうですね、スイカじゃないわ、イコカポイントだ。
うん、私もそう思ってた。
本当か。
うん、あれスイカって、あの、あっちの関東の方じゃないっけと思って聞いとった。
あ、イクラムさんこんばんは、仕事お疲れ様です。それでは次の記事ですよ、こちらエンガジェット日本語版にあった記事です。 iPad mini 5カッコ仮用と称するケース画像がリーク、フラッシュが追加、ヘッドフォン端子は存続という記事が上がってました。先日2019年前半に発売が噂された iPad mini 5カッコ仮称につき、その専用ケースと称される画像が海外リークサイトに掲載されましたと。公開されたケース、公開されたのはケース画像だけながら、もし本物とすれば次期 iPad mini の詳細を推測できる興味深い内容となっていますということで、今までついてなかったフラッシュ用に穴が楕円になってる背面のカメラのとこがね、あと背面にこれ穴が開いてんだよな、こんなとこにマイクがつくのか、もしかして
あの上の真ん中、
そうそうそうそうそう、あとケースのサイドに、うん、ライトニングになるのか USB-C になるのか分かんないけど、なんかコネクターっぽい穴が開いてる。で、今まであったとこにも穴は開いてますけどね。
すごい。あれ、今までの知らんもんな。
iPad。
うん。
あとイヤホンジャックの丸い穴も開いてるんですよね。今年発売された iPad Pro からはイヤホン消えてなくなりましたけどね。 3.5mm のヘッドホン端子、これがどうも、ついてると。ただ上側についてる、あ、今もう上か、合ってるか。今も上っちゃ上だね、はい。まあ、これが本物かどうか分かりませんけどね、まあ、もしミニ出すんだったらぼちぼち次のモデルが出てもいいんじゃないのって気はするけどね。
なんかよく分からんね、ミニ出る、ミニが出るって言ったり出らんって言ったり、なんか
ミニはやめたんじゃないかっていう噂もあったしな。
うん、
やめたんならもうアップルさんちゃんとやめたって言ってくれるといいんだけどね。
なんか惑わされてるね、あなた、うん、とってもあのあれにしてもエアポッツにしても、
エアポッツにしてもね。
年内に出るだのデータの。
まあ、ミニが出たらちょっと私は購入を考えてますけどね。iPad Pro は高くて買おうって気にはならないんだけどな、ミニは使い勝手がいいんでね、ぜひ出てほしいなって気はしますけどね。サンプさん、年が明けたらへっぱっているミニ4のバッテリー、あ、へたっているかな、ミニ4のバッテリー交換しようと思っていたけどミニ5の噂へちょっと待つ、横はスマートコネクターだろうね、新編対応してほしいけど、 あーキーボード対応ってことか、スマートコネクタ。あとアップルペンシルは多分新しいアップルペンシル対応になるんじゃないかな。そうしないとアップルさんもペンシル2種類作っていかなきゃいけない形になるでしょう。できればライトニングで充電するタイプはやめたいんじゃないかなって気がすると、コネクターももしかしたらタイプ C のコネクターに変わるかな、どうなのかなって感じですね。まあ願わくば iPad mini 5と AirPods 2が同時に出ないことだけは祈りたいですけどね。はい、それでは次の記事、もエンガジェット日本語版にあった記事です。2020年の iPhone はノッチ廃止、穴あきディスプレイに有名リーカーがツイートという記事が上がってました。中国の著名リークアカウントのアイスユニバース、ユニバースかっていう方が、2019年の iPhone はノッチを維持、そして2020年には穴あきディスプレイを採用するだろうとツイートしたことが報じられていますということですね。この方、Galaxy Note 9など発売前の製品イメージを正確に伝えた実績のあるアカウントということですね。ただしテクノロジー情報サイト BGR は技術的な理由からこのリーク情報が正確かどうかを検証する必要があるとコメントしています。噂を検証しろと言われても困るような気もするけどね。でこの記事の中にもあるけども、5G 対応は来年ではなく再来年、まあ、これはだいぶ前からもそういう噂は流れてますけどね。Google さん、 Android は来年のモデルからもう 5G 対応のものが出てくると思うんですけども、 iPhone は遅れるのかって気がするんですけどね。これ遅れていいのって感じだね。
穴あきディスプレイって何？
あの上の写真、女性が写ってるじゃない、ディスプレイに左上に黒い丸があるでしょ、これのこと穴あきディスプレイって。今の10シリーズってあの上がこう切り欠きになってるじゃない、あれの代わりにここにフロントカメラが入るっていう意味。
これもまた気になる。穴あきディスプレイ。
ただ Android にはこういうタイプがもうすでに発売されてますんでね。あ、発売されてる？発売される？どっちだったかな。確かもう Android はこういうのが出るんですよ。まあ、ノッチに関しては iPhone が先に採用しまして、採用して Android が結構いろんなとこは真似してる感じですけども、この穴あきディスプレイに関しては iPhone が遅れを取るような形になるのかなって気がしますけどね。ただこの丸一つの中に今あるセンサー類が全部埋め込めるのかなっていうのも若干気にはなりますけどね。これもあくまでも噂ですけどね。はい、それでは次の記事です。あ、その前にお散歩さん、コネクタは変わるんでしょうね。あ、タイプ C に、対応モデムチップの生産数の問題もありそう。 iPhone に載せるには相当生産、相当数生産しないといけないし、確かにね。はい、次もエンガジェット日本語版にあった記事です。原因はスマホや携帯ゲーム？小学生高校生の視力が過去最低に。平成30年度学 康保険統計調査という記事が上がってました。日本の小学生および中学生の裸眼視力における 1.0 未満の割合が過去最高になったと文部科学省が報告しましたということですね。2018年の4月から6月にかけて実施した全国の幼稚園児から高校生までの健康診断の結果に基づくデータをまとめた平成30年度学校保健統計調査速報値によると、小学生の約 34.1%、 高校生ではなんと 67.1% が裸眼視力 1.0 未満だったとのことですと。みんな目が悪くなってんだね。中学生は2017年度の数値より若干改善したとはいえ、それでも 56% の裸眼視力 1.0 未満となっており、全体的に視力が低下傾向であることに変わりはありませんと。この結果に対して文部科学省の専門家の意見として、スマートフォンや携帯型ゲーム機の画面を眺めて過ごす時間が増えたことが影響しているようだとコメントしています。本当か？本当かって気もするけど、まあ、子供の視力落ちてるそうですよ。
いや、あると思うよこれ。
あの、本を読むと視力が落ちるって話は聞いたことあるけどな。みんな読書好きになったんじゃない？
いやいや
いや、
自分自身もそれこそ今老眼がひどいけど、あの、うん、なんかこう極度に悪くなったのは、そのスマホがすごくこう機能が充実してきて、夜な夜なその暗闇でスマホをいじったりとかすることが、時間がその時間が長くなってきてから、みるみる悪くなった気がするもの。まあ、ただ視力はいいんだけど、
うん、それあるけど、でもそのスマホやタブレットが普及する前は漫画とか読んでたじゃん。まあ、うん、普通に小説読んでた子もいるかもしれないけど、漫画読んでた子もいるじゃん、
うん、
それがスマホが普及したから目が悪くなったっていう結びつけはどうなのかなって気がするけどな。今までその子供はみんな外で元気に遊んでたよ、でスマホが普及して外で遊ばなくなって、それで目を酷使して視力が落ちたよっていう話ならわかるけどさ、漫画がスマホに変わっただけだからね。逆に漫画ってあの暗いとことかで見ると目を悪くするっていうじゃない。スマホって結構明るいじゃない。その辺目
の光がダメなんですよ、ブルーライトが。
あ、まあブルーライトはね。
だけど漫画を見すぎて目が悪くなるのと、スマホを見すぎて目が悪くなるものの原因は違うんだと思うよ。
一緒じゃない？違うのかな。
漫画とかはそのすごいなんか近めっていうか、あれで見るのがいけんって言っとったけど、スマホはこのブルーライトなんじゃない、で暗がりでそのやるっていうのがいけるんじゃない。
ブルーライトが視力落とすのかな。ブルーライトでドライアイになるんじゃないの。違うの。そういう問題じゃないのかな。
いや、視力を、あーでもな、よくわからんな。でも視力低下っていうのはあるみたいだよ、やっぱり。 でもなんかわからん、ブルーライトで視力が低下しないとかってアメリカの眼科学会が発表したとかそんなのもあるし、
あ
何が本当なんかわからんね今、
まあ、確かにね。
でもあの何ブルーライトをカットしてくれるメガネとそうでないメガネとに、うんうん、その違う、やっぱりその仕事にメガネかけとっても、うん、あの今ブルーライトカットしてくれるメガネかけるようになって目の疲れ方がちょっと違うような気がするんだけど、気のせいなんだろうか。
いやそれは多少あるんじゃないのかな、
よくわからん。でも何が本当か、
これ記事の中にも書いてありますけども、しかし視力低下の原因はもしかするとそれ以外にあるかもしれないと、まあ、スマホとかが原因じゃないんじゃないかと。例えば子どもたちが放課後に屋外で遊べるスペースがなくなっていることも影響している可能性もありそうですと。学校が終わってから夕方まで外でのびのびと遊べる場所があれば自然と遠くを見る機会も増えます。子供を持つ親やその上の世代なら鳥や飛行機、青い空に浮かぶ雲を見上げながら公園や遊び場を走り回っていた記憶を持つ人も多いはずと、まあ、確かにそれもあるだろうな。あと子供だけじゃなくて親も結構見てるしな、スマホ、タブレット、パソコン
いや、うん、私だけほんとずっと視力良かったけん、あの眼鏡かけてる子見たら、
うん、
やっぱりあの頭のいい子が多かったよね。で私って
勉強して
ない子、いや、まあ、そのあ稀にそういうちょっとあの例外の人も多いかもしれんけどいや私すごいなんか眼鏡かけてないと勉強できんみたいにこう見られるのがすごい嫌だったよね、
うん、で眼鏡に憧れた
いやなんかいかにも勉強してますって感じじゃんもうあれがねちょっとね羨ましくて悔しかったね
はい。であとこの保健統計調査、この視力に関して以外にもアレルギー性鼻炎の項目で小学生と高校生が過去最高値、アトピー性皮膚炎の項目では中学生と高校生が過去最高値を示すなど、アレルギー体質を持つ子どもの増加傾向が浮き彫りになっていますと。逆に虫歯のある子どもや肥満気味な子どもは減少するなど、良い方向に向かっている項目もいくつか報告されましたと。太った子が減ってるってよ。
それ親が食べん系じゃない
食べん系、親が食べささん系ってこと、
親が食べん、自分が、親自身が食べんで、うん、あの子供に与える食料が減ってる、
食料が減って
るどうなんだろ
うーん、どうなんだろうねまあアレルギーは多いわな、
めっちゃ多いよね。でも虫歯のある子も少なくなったんだね。それがびっくり。
それはちょっと意外だったね
甘いものを食べんってこと
ってことになるのかな。ただあれ甘いもん食ってもその唾液を常にこう出すような形にしとけば虫歯になりにくいんでしょ。
唾液を出す
ようにしとけば口の中が乾くと、どうやって出すだ、分かんない。あのよく噛むと唾液がよく出るって虫歯になりにくいんでしょって話を聞いたことがあるぞ。
そう、年取ると唾液の量少なくなるじゃん。
あ、僕は入れ歯になるのか
うん、
サンパさん、モデムチップ最大手のクアルコムと喧嘩中だし。あ、これは 5G のモデムのことね。アメリカンさん、スマホばっかりやってるとほとんど遠く見ないもんな。スマホで遠くの画面を映してそれ見てもダメ。ダメだわな。ケイちゃん遅刻。のぶすみさん、動画を iPad で見てたら、あ、見てから度が落ちましたね。自分本を読んで度が落ちたことはありませんね。あ、子供だけに限らないってことか。それは老眼じゃない。いくらもさん、昔はもっとひどいゲームボーイとかやってた世代が目が悪くなったのか。スマホのせいにするのは簡単だけど、そうだよな、ゲームしてた子はしてるもんな。むすみさん、ニュートンの電気読んでました、内容忘れたけど。さんぽさん、スマホはスマホかどうかより遠近の視線移動をしなくなったことじゃないかな。ブルーライトは未だ、ん、未だ、なんて読むんだこれ。
これが果たして合ってるかどうかがわからん。まずお散歩さんの書いてることが、
なんて読むんだこれ。
知らん、自費科学
かな。学者によっては意見が違ってるし。ジミちゃん、昔は横浜に溢れていたのに。え、横浜に溢れてた、何が溢れてたの。ヤシさん、スマホを見すぎて老眼になるのも早くなるような気がする。サンパさん、ドライアイは瞬きの回数が減っているのが原因らしいけど、なぜ減っているかよくわからない。やはり定期的に遠くを見ることが必要かも。ジミーちゃん、あれ石田歩の話じゃなかったの。ん、横浜に溢れてたのが石田歩が溢れてたの。
あ、ブルーライトだけか。
あ、ブルーライト。
もうね、ここのリスナーさん、もうその歌好きだけどさ、うちも歌いよった子供の頃に。もう、うん、今の若い人には分からんで。街の明かりだけ、こっちのブルーライトね。
あ、街の明かりとか、窓の明かりじゃないよ。
そうよね、街の明かりがとても綺麗だったけど、これは目に良かったね、このブルーライト横浜はね。
そういうことだね。
横浜にいっぱいあった。
アメリカさん、付加物線香など学校でしているから虫歯が少なくなった。
なんだそりゃ、付加物
だから、あの 歯を丈夫にするというか、歯の表面をコーティングするんだよな、これで。
うーん、
のぶすみさん、エセ、あ、これエセって読むんだ。お散歩さん、さっきのやつ、エセか。
だってお散歩さん、漢字の間違い多いけ、本当かどうかわからんもん。言ってやった、わからんもん。本当にまた違ったこと書いてみたら、疑似科学とかかと思って。
ノラちゃん、こんばんは。
こんばんは。
のすみさん、ディスプレイ明るいと目が痛いので照度を一番低くしている。あ、まあ、確かに明るすぎるわね。周りが暗い時に明るいと目がチカチカするわな。
私も iPhone 結構下げてるよ。
あれ自動で下がるでしょ、周りの明るさに。
うん、あの手動でしてる。
あ、手動で合わせ、落としてる。
あの夜はもう眩しくて下げるよ。うん、あ、勝手に下がるのあれ。
基本的には勝手に下がるはずですよ。あ、自動にしてれば。
自動かどうかもわからんけど。
あの設定の中の、設定の中の画面の明る、画面の表示と明るさか。ここで トゥルートーン、
ん、
これがオンになってる。
何トゥルートーン、
明るさ調整するとこう明るさ調整するスライダーがあるでしょ、明るさってやつが。
うん、あるある。
その下にトゥルートーンっていうのをオンオフにできるスイッチがある。
何トゥルートーンって、
え、これは何、10シリーズから。
うちナイトシフトって書いてあるよ。
ナイトシフトはその下にある、あの時間指定するやつね。
ねえみっちゃん、本当にトゥルートーン、トゥルートーンって英語で書いてあるの。
うん、
読めじ読めじ、それなんか違うこと書いてない、読み方間違ってるんですか。
いやいやいやいやいやいや、ちょっと待って
ね、なんでトゥルートーンって
送ってあげよう。
なんで読めるの、
それぐらい読めるわね。
トゥルートーンで、ね、トゥルースリーパーで覚えたの、トゥルースリーパートーンはね、トネって書いてあるの。
異なる環境でも色が一貫して表示されるように、環境光の状況に応じて iPhone の表示を自動的に調整しますっていう機能。
ないない。
はあ、はあ、そうなの？
なんそのはあはあって。
はあはあ。
別にね、あなたが偉いわけじゃないから。iPhone10 が偉いんだから。
今スキちゃんにスクリーンショット送ったけど、あ、これ8からついてるんだ。お散歩さんが書いてる。
トゥルートーンってなんで読めたんこれ。みっちゃん的には絶対読めんだろ。
読めるよ。
みっちゃん的にはトルエトネ。
ヤッシーさんも離脱了解です。
はい、ゆっくりしてください。
スクリーンショット行った、そっちに
行った行った。だからあれトゥルエトネでしょ。
トゥルトンだよ。
今年最後の記念日。ちょっと
半分の差もすごすぎる。明日するから明日まだ奇跡起こすかもよ。
すごい、これ名言だな。
はい、それでは次の記事です、iPod Love さんにあった記事です。 LINE Pay ファミマで使える200円と300円クーポン、1月30日までという記事が上がってました。
あれ、みっちゃん1個飛んでません？ニュース。
え？
歩きスマホ。
あ、ごめん、歩きスマホ飛ばしとったわ。ごめん、それあとね。iPhone マニアさんにあった記事ですね。iPhone マニアさんにあった記事です。10代から30代の3割、自身が歩きスマホを行い、他人の歩きスマホも気にならない。という記事が上がってました。
え、そっちなん、先にファミマ読むって言わんかった。ちょっとちょっと、私を触れ回さないでくれる。
いや、 iPhone マニア先。
もうあんたね、本当もうなんないよ、振り回しようって。本当に、
社会的にも問題視されている歩きスマホですが、10代から30代の約3割は自分が歩きスマホを行い、他人の歩きスマホも気にならないと回答したことが、NTT ドコモモバイル社会研究所の調査結果によって分かりましたと。NTT ドコモモバイル社会研究所は2018年3月、全国の15歳から79歳の男女6000人を対象に、歩きスマホに関する調査を実施しました。最初にスマートフォンを所有する4422人に歩きスマホを行っているかと聞いたところ、約半数が行っていると回答したと。次に他人の歩きスマホが気になるかと聞いたところ、気になる、多少気になると回答した人が約 70% に上り、3人に2人が他人の歩きスマホを気にしているようですと。で、上記の結果をもとにクロス集計を実施し、4つのグループ、お互い様、ジレンマ、無関心、嫌悪感にグループ分けをしましたと。 で自身が歩きスマホを行い、他人の歩きスマホも気にならない、お互い様は 20%、 自身は歩きスマホを行わず、他人の歩きスマホが気になる、嫌悪感は 34% となりましたと。一方グループを年齢別に分けた結果が下記の通りですということで、棒グラフが出てるんですけども、10代から30代の 30% は歩きスマホを気にしないお互い様ですが、年齢層が上がるにつれてお互い様よりも嫌悪感が増えていることが分かりますと。スキちゃんは歩きスマホしますか？
基本的にはしないようにしてます。
他人の歩きスマホは気になる？
気になる。
行わない。
でもね、歩きスマホはそんなに 見かけんというか、自分がそもそも歩かないので
歩けよ
あの都会で人混みの中だったらすんごい気になるんかもしれんけど、この辺人まばらなんで、遠巻きにこうあ、なんか歩きスマホやってる、きっとポケモンだなって思うぐらいで、その歩きスマホしながら、人とぶつかりそうになるような人混みもないし、田舎だから、まあね、うん、
いいんじゃないって
ありがたいっちゃありがたいけど、都会だったらめっちゃ気になってイライラするかもしれんね。
逆に都会だったら歩きスマホはできないんじゃない、人があれだけ行き来してると。
でも私らには分からんけど、してる人はしてるんじゃない。
そうなのか。
でも結構あの電車の中とかでもすごいみんなスマホ見てるじゃん。
まあね、電車の中はね。それは都会も田舎も一緒でしょ今。
まあ、うちそもそも電車が走ってないんで、
はい、あ、そうだ、電車がないんだ
まずそっからなんだよね、汽車だったね、まあ、そうそう汽車ポッポーだけね、あれなんだけど
ちなみに現在ホノルル州で歩きスマホをすると、あ、歩きスマホっていうか、道路を横断するときにスマホ見ながら横断すると罰金が課せられますんで気をつけましょうね。
道路を横断する
ときって15ドルから99ドル横断歩道とかをね、
あの例えばその行き先がわからんで、そのナビっていうか、
地図見ながら、
歩いてる人とかも歩きスマホになるんだよね。
それも多分アウトになると思いますよ。一応法律があるんで、歩きスマホ禁止法案って、禁止法っていうのがありますんでね、ハワイには。奇跡って書いてんだよ
奇跡だもん。
アウちゃん、トーンと KTC は有名ブランドです。
ケンタッキーフライドチキン、ん、
KTC はケンタッキーフライドチキンじゃないだろケイちゃん、アンケート79まで、ママ82歳、歩きポケゴーをやめてくれない、途中で止まったりするから後ろの人迷惑
え、ケイちゃんのママ82歳？
82なの？
めっちゃ若気じゃん。だって
若気じゃん
あのお顔は知らんけど、あの写真でたまに見る指先とかおしゃれじゃん。マニキュア塗ったりとかで、赤いアップルウォッチとかしておしゃれじゃん
そうだな
あ、ポケモン GO ね、やるとき私も止まる、あのもし歩きながらポケモン GO するときは止まる。
まあ、ポケモン捕まえるときには歩きながら難しいよな、逆に立ち止まらないと、
これ途中で止まったりするから後ろの人に迷惑っていうのは、人がそんだけ歩いてるっていうことだっけ、旭川は都会だっていうことだよね。
そういうことだね。お散歩さん KFC でしょ、あ、ケンタッキーフライドチキンはね。
あ、 それぞれ、
ね、工具
あ、QTC です。
QTC アメリカンさん、ね、自転車運転しながらのスマホやめてくれ。それ危ないよな。
あ、
むすみさん、
そのこと言われよ。
QTC 近畿丹後鉄道
へえ。近畿丹後、え、 C がなんで鉄道なん、
わかんない。
サンパさん、あれ、
私のことよりゆきおさんのことで何かお手伝いできることはありませんか。
ゆきおさんって誰。
ゆきおさんって誰。
ゆきおさんって誰。ヘイシリ、
プロちゃん喋ったぞ。
ゆきおさんって誰。
大丈夫、イヤホンだから聞こえない、シリちゃんには。
なんだ、
なんで急に喋るの、びっくりした。ああ、びっくりした。
散歩さん、道の端に寄ってから立ち止まる。
えらいえらい、
まあ、それが一番いいだろうね。はい、それでは次の記事です。
次の記事はさっきあげました、
だって。
もう一回上げとこうか。
うん、iPod マニアさん、あ、 iPod ラブさんにあった記事です。LINEPay、 ファミマで使える200円と300円クーポン、1月31日までという記事が上がってました。 LINEPay で使えるファミマ限定のクーポンが発行されています。付与されるのは200円のクーポンと300円のクーポン。 LINEPay 公式アカウントを友達に追加していると届くようです。メリークリスマスと書いてあったので、クリスマスの限定キャンペーンかもということで、これうちにも来てましたよ、私のところにも。200円クーポンは201円から、300円クーポンは301円からの支払いに使えます。使えるのは1回限りですが、コーヒーやホットスナック、おでんやおにぎりを買うときに使うといい感じのクーポンですね、ということで、使用期限は来年1月31日までということで、20% 還元のキャンペーン年内で終わるんで、それを使った後に使った方がいいんじゃないってことみたいですよ。これあくまでも LINEPay での支払いじゃないと使えませんけどね。LINEPay 友達にしてる方は確認してみましょうね。かいいから書いてんだよ。
聞こえましたよ、音が。
うん、聞こえると思った。
あの、見たいつになったら LINEPay、 LINEPay の使い方教えてくれないんですけど。
聞かないもん。
え、この今度教えてってお願いしとったじゃないですか。
会った時に言わなきゃ。
なんか私と一緒に乗る時ファミマを避けるよね、あなた。不思議な人だ。なぜだろう。
ファミマを避ける？
うん、ファミマに連れて行ってくれない。嫌がらせだな。
だってゴーツにファミマないもん。
そっちにはある？
お散歩さん、最近シリが私のことを生でなくお散歩さんと呼ぶようになったけど、なんで？
私生でなくてどういうことですか。
分からん、分かんない。はい、それでは iTunes コードのお得情報ですが、これはドコモユーザー限定です。12月31日月曜日までドコモオンラインショップで初回限定のアップストア &iTunes ギフトカード割引キャンペーンが実施されています。ドコモオンラインショップでアップストア &iTunes ギフトカードを初めて購入される方は1回に限り 15% オフで購入できますと。ギフトとしての購入も対象になりますということで、過去にドコモオンラインショップで購入した方は対象外となりますのでお気をつけください。これは固定額面、それからバリアブルいずれも対象となるようですね。15% オフで購入できます。 そしてもう一つ、これは iTunes コードのお得情報ではないですけども、ローソン3000円以上のギフトカードの購入&応募で漏れなく、ローソンお買い物券200円分、さらに抽選で L チキ1年分が当たるキャンペーンを実施ということですよ。12月25日火曜日から、来年1月3日木曜日まで、全国のローソンストア100、ナチュラルローソンでギフトカード全犬種のうちいずれか1枚3000円以上を購入して応募いただいた方にもれなく、ローソンお買い物券200円分をプレゼント。さらに抽選で L チキ1年分、これはクオカードで5万8400円分をプレゼントするキャンペーンが実施されます。これ3000以上の App Store and iTunes ギフトカードとか、あといろいろローソン売れてますよね、ギフトカード、
うん
うん、Google とか LINE とかもあったかな、 Amazon とかもあったかな、はい、どれでも3000円以上で応募が可能ということだそうです。この L チキチキ、あ、L チキ1年分5万8400円、これは、1個160円を365日購入した時にかかる金額、5万8400円、これが10名様にプレゼントされますということだそうですよ。
よかった、本当に L チキが1年分だったらちょっと応募したくないと思ったけど、
L チキ365個いっぺんに送ってこられても困るからな。
困るし、あんなに食べたら病気になるよ、チキンパック
鳥になるかもよ。
うん、そうだね。
はい、ということで本編は以上です。これ買わないとまずダメだよ。
ん、
3000以上買わないとダメだよ、応募だけではもらえませんよ。
ギフトカードでしょ、うん、ギフトカード買いますよ、買いますよ、
まず買ってくださいね。
買いますよ。
はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
うん、ちょっと待ってくださいね。昨日が24日ですよね、うん、昨日の24日の1789回が上がってコメントがないです。
あ、ないか。
1個もないですよ。か、珍しくない？1個もないよ。珍しくない？
本当だ、なかった。
みんなクリスマスで忙しかったんかな。それとも誰も聞いてないかもしれんよ。
そうかもね。ジミーちゃん、タイムカプセルのセッティングは？あ、これはやりましたね。やっただろ。
ん？
タイムカプセルのセッティング。まずスキちゃん、タイムカプセルが何なのか今分かってないです。
あ、あれでしょ、アップ
ルの Wi-Fi。
トルビーさんにいただいたやつでしょ、何年か前に。
そうそうそう、うん、結構簡単にセッティングできたよな。
うん、
ちゃんとバックアップ取れてる。
うん、一回なんか知らん間に緑のランプが消えとって大騒ぎしましたけどね。
え、緑のランプが消えとった？それスキちゃん電源切ったんじゃない？
足で踏んづけてコンセントが抜けとった、知らんで、
う
ん、結構ね、コンセントが場所があまりあれなんないんよね、うちんちコンセントが。だからそれであ
れ、電源は絶対切らないようにね、下手するとハードディスク壊れちゃいますからね。
コンセント抜けたのどうするの？こないだ 大丈夫な、
分からんよ、ハードディスク壊れたかもよ。書き込みする最中に抜いたら、
あれ中にハードディスク入ってるからね。でそのハードディスクにバックアップを取ってるんだから、
何も知らんけ。
だからパソコンと一緒でコンセント抜いたりするとハードディスクが壊れる可能性あるから絶対にしちゃダメよ。
うん、あの恋にはしませんけど。恋の反対は何？
意図的？
あ、うん。あ、
意図的も恋か。
恋にはしませんけど。
偶発的？偶然？
天才的？天才的じゃないな。
恋にはしないけど、タイぐらいにしとく？
めんどくさい。めんどくさい。まあそうよ、そういうことよね。うん、あ、過失的。
過失。
すごいね、語彙がいっぱいあるね、のぶすみさん。私らは語彙がどんどん減っていってますよね。
語彙じゃなくて題にしとくんじゃ。
ん？
いいです。気にしないで。
何言っとる？何言っとる？
不注意。まあ確かに意味的には合ってるな。あおちゃん昨
日これあおちゃんのやつ読んだ？昨日のツイキャスライブで満足しちゃったって。
まあ、
いいですよ。
ここで聞いてる人は同じ内容だから聞かなくてもいいと思いますよ。
うん、ありがとうございます。気使ってくれて優しい人だね。いいことあるよあおちゃん。
本当に？
あるよ。優しい人は。なんで、ね、人に優しくできる人はちゃんとどんどん自分に返ってくるんだっけ。みたいには分からんだろうけどね。
恋は愛に変わるんだよ、だってジミちゃん。
なんと詩人のようなことをおっしゃるね。
はい、なんか面白い話ありますか。あ、そうだ、
面白い話、
面白い話っていうか昨日時間がなくて話さなかったけど、我々が動くと公共交通機関がトラブルを起こすという、
まあ、
今回もまさに今回もまさに
ねえ、なんで毎回何か起こんのと思った。本当にもういい加減にしてって。もうね、JR
が帰りの特急列車が
行きもだよ、
30行きも、
行きも、
あ、まあ確かに行きはまあ2分ぐらいか。
違うよ。
ん？
行きもなんか25分とかって待ったじゃない。何、あなた何2分とか
って待ったっけ？
待ったです。
待ったです。帰りの方がインパクト大きかったから。
行きがだけ25分とか遅れて、だけそのヤクモが到着するのが遅いとかって言っとったじゃん。こんばんは。挨拶だけでもいいですよ。、
うん、行きも帰りも JR が遅れたと。
行きも帰りもだけ30分ぐらい遅れたんよね。もうでおまけにその出雲から米子っていうところまで乗って、米子っていうところからその境港に行く北郎列車に乗り換えんといけんのに、あ、その JR が遅れたがためにその乗り継ぎでホーム走ったもんね。スーツケース。
さすがにそっちはあの特急に合わせて待ってくれてたよね。
でいつもこんなに普通じゃないんだろう。
で誰だ
ねえ、みんな言ったんだろう。
ねえ好きちゃん
言ったんだ
ね。えゆきおさん、
俺名前を言うな。でおまけにタクシー乗り場でもタクシー20分ぐらい並んで待ったよね。
なかなか来なくてね、うん、
もうあんなんばっかり、う
ん、のぶすみさんポッドキャスト最初の5分は聞く、音声に問題がないか確認するため。
ありがとうございます。もううちのあれですね、あの
プロデューサーか。
ありがとうございます。アムトンクさんの鬼太郎が面白い、希望の太郎になっとる。
それ希望の太郎じゃないよ、
上に直してある、ちゃんと鬼太郎って。そうなんよ、
アナウンスはね、最初の砂かけババア、あの砂かけババアでしたよな。
メインの鬼太
郎は鬼太郎、うん、
メインのアナウンスは鬼太郎だって後で気づいたんだけど、
うん、そうそうそうそう、
最初乗ってしばらくしてみっつぁんに私言うたもんね、ねえなんでこのアナウンスこんな気だるそうに喋ってんのって、次はなんとかとかってな、こんなアナウンスでいいのって思っとったら鬼太郎だって途中で気づいたよね。でその鬼太郎が次は何々駅って言った後になんかお父さんが喋ったりとか、
ああ鬼太郎のお父さん目玉親父がね、
うん、そう、そんなんだった、面白かった、初めて乗ったけど、あの座席の背もたれにも絵が描いてあるしの、天井にも描いてあるし、うん、
そうそう、まあ、外側はラッピングされてるしね、
うん、おすすめですよ、面白かった、
さんぽさん、ヤクモって遅れ、ヤクモって遅れて話をよく聞く気がするけど、うん。今日ヤクモは山陰本線と伯備線をまたいで走るから余計なんだろうな。あと山陽本線もまたぐから、どこかでなんかの遅れが出ると影響を受ける感じはしますよね。ジミーちゃんお泊まりだったのスーツケースって、ああ、お泊まりでしたよ、
あの夜名護でお泊まりしました、鳥取の街道イルミネーション見に行ったら帰られないんで、うん、
そうそうそう。
もうぐったりでしたけどね、
うん。
あのツイキャスする元気もなかったっけ。
確かにね。
雨は降るしで、そう、あの私の頭の中の地図と実際の地図の距離が、距離感が全然違っとって、あの三谷に駅からあの2つ歩いたら2つ目の交差点をなんか曲がればいいだけとかって言ったら、じゃあ歩こうとかって言って歩いたら、行けど行けどホテルがないみたいな状態でね、あれ距離感がおかしいぞって。
結構歩いたね。
結構歩いた。まあ毎回やんないよね。
ジミーちゃん昨日のツイキャス冒頭聞いてなかったから、今日のポッドキャストを聞いてみた、またやらかしたと思った。ああ、僕の声が小さかったやつか、ね、出だし。
ああ。
のぶすみさん、おなきじじい、テーション、ん？こなきじい、
ん？
停車つ？T シャツ？も売っていれば買うかな。
停車つ。
こなきじいの後ろ姿。そんなん売ってなかった。
そんなんがあるの？
駅の売店とかにはなかったような気がするな。あ、駅の売店というか、あれは沖汽船の待合とか、あそこに売店があったけど、そんなの売ってなかったような気がするな。
え、沖汽船なんか行った？
沖汽船のターミナルの建物で帰りとか待ったじゃん、電車の時間を。トイレとかもあれ沖汽船のターミナルだよ。
そうなんですか。
そうなんですよ。だって境港駅ってあの駅舎だけだったじゃん。
そうなんだ。いやよく分かってないですけどね。
うん。
うん。あの今回はせっかく境港まで行ったのに、その普通の人があの境港行ったら水木しげるロードっていうそのところを歩いて鬼太郎関係 の, あの銅像とかと遊んだりとかするんですよね。で鬼太郎 の, あの
遊ぶの
あ写真撮ったりとかするんですけど、であの鬼太郎のなんかねおる博物館とかなんか分からない、うん、そういうとこ行ったりとかするんだけど、ね、一切行ってません
ね。そっちは行かなかったね。もう
タクシーに乗って堺港あの水産物直売センターってところに直行して、で、うん、あのちょっとかあの買うもの買って食べるもの食べて、またタクシーに乗って駅帰って、それでもう境港去りましたもんね。ごめんね。普通ならみんなになんかなんかリスナープレゼントとかっつって鬼太郎買ってくればよかったんだけど、そんな あのあれもなくて気力もなくて、あのなんせ私がずっとお腹が痛かったので気が回らんかった。あのとりあえず本当はそのベニズワイガニっていうカニの食べ放題が目的で行くはずだったのに、私がもうずっと朝からお腹が痛いお腹が痛いっていうもんで、みっさん気遣って食べ放題やめようってやめてくれてね。
そう、
申し訳なかった。お腹痛いのに食べ放題無理でしょって言われて。
ハムトンクスさん、そういえばそのターミナルでお風呂入った？
あ、行ったことあるんだ
ってことだよな、知ってるってことは。
うん、お風呂あったよね、サウナとか、うんうん、入ってないです。あのスケジュールがびっちりだったんですよね。そのカニ買いに行くのと食べるのと、ですぐ米子に戻ってその鳥取花回廊に向かわなきゃいけなかったんで、もう結構そうビチビチのスケジュールだったね。
お散歩さん、小泣きじじいって実在の人だったらしい。へ
え。ねえ、子泣きじじいってこういう字書くん？子供が泣くって書くん？知らんかった。
子泣きじじい、そうだろうな。
どういう意味？子供が泣くじいさん？子供を泣かすじいさんってこと？
子供のように泣くじいさんのことでしょ？子泣きじじいって。確か。
知らん。
で背負ってあげると子泣きじじいが石になって重たくなるでしょ。
知らない。そうなんだ。
そうそうそうそう。のぶすみさん、一旦木綿塗り壁が好き。のぺっとしたやつが好きなんだね。結構それはそれは、結構何？
いや結構外人さん多かったよなと思って。
ああ、まあ観光客ね。
うん、
外人さん多かったね。ハムトンクスさん、それはそれは暑い日じゃった。
暑い日じゃった。
でお風呂に入れてよかったとさ。あそこでお風呂は入ったことないけど、あのサウナカプセルみたいなのは入ったことあるよな。
サウナカプセル、
うん。月ちゃん覚えてないな。
サウナカプセル、
うん、あのメテオプラザだよ。
眠たい、リラックスするためのカプセルでしょ。サウナじゃないですよ。
あったかかったやつじゃん。あんまリラックスするやつか。
サウナじゃないでしょ。で服着て入ったでしょ。
うん、でも汗かいた記憶あるぞ。お散歩さん、山の中でじいさんの声でおぎゃーって声が聞こえるっていう妖怪。
粉気じじいね。ハムトングさん酸素カプセル、うん、いやそんなあの完全に覆われたやつじゃなかったです。顔だけ出して体だけなんか中があったかかった記憶あるんだけどな。
私閉所恐怖症で具合悪くなったんだよね確か。その時バクバクして、
そうそうそうそうお散歩さん四国の山の中の漁師でお互いの合図にいろいろな声を上げているところがあって、その中におぎゃーの〇〇さんって人がいたって話です。それを知らない人が聞いて気味悪かったとか。四国にいたんだね粉木じじいは。はい、変なとこですかね。
あ、ちなみにあの昨日紹介した、うん、あの起こしてみっていうアプリ、
うん、
昨夜セットして寝たんですよ。
おう、
なんか
どうだった？
なんかとりあえずその計算をするっていうのをセットして寝たんだけど、うん、朝計算式の答えを、ただ答え、ここ答えを数字で打つじゃない、
うん、
でその後にどうしていいかわからんで、
はあ、
あれこれって3問答えなきゃいけないのにこれ1問で固まっちゃった、どうしようとかって思っとったら目が覚めた、
うん、そういう仕掛け。
うん、結局はその答えを書いた後になんか矢印みたいなやつをポンって押すと正解だったら次の計算式が出る、うん、で3回それをしたら解除されるみたいなんだったんだけど、うん、それをせずにずっとなんか画面見て、うん、どうしたらいいんだろうって思っとった。なんかいまいちっちゅうか、目は覚めました音楽でちゃんと。
うーん、あの寝る時の音楽もかけてみた？
いやかけてません、そんなことせんでも寝れましたけど、昨日爆睡だったんで。
うん、今一つだったのね。まあ、何回かやってみないと分かんないよな。
そうだね、説明しかないけどちょっとよく分からん感じでしたんですけど、
まあ、それであのエンターして答えなきゃいけないっていうのが分かったから明日の朝にはバッチリだね。っていうかそれ計算合ってた？
それがね、計算も、うん、あのレベルを選ぶようになっとって、なんかめっちゃ簡単なんとか、うん、そこそこ簡単とか、なんか普通とか難しいとかって普通にやっとったらさ、暗算するのに結構桁が多くって、なんか、うん、なんか 360×3 カッコ閉じみたいな、かけるなんぼとかって言って、え、何この計算式みたいな。だけど普通を選ぶとちょっと普通じゃなかったかもしれない。暗算するにはちょっと考えるみたいな。合ってましたよちゃんと。
カッコがついた計算だったんだね。ちゃんとカッコ長崎やった？
やったよ。まあやってみたい。
はい、皆さんやってみた人いるかな？いないだろうな。はい、ってなとこで、空耳 IT ニュースは明日が今年年内最後の配信になりますんで、よろしくお願いします。
お願いします。
以上、空海 IT ニュース1790回、12月25日でした。お届けしたのは、
今週はめっちゃ寒くなるみたいなんで、皆さん年末に風邪をひかないように今から気をつけて過ごしてね、のすきちゃんと。
お年玉用に5000円のピン札が欲しいんだけど、銀行行くしかないのかな。
飲みたい。あ、私持ってるよピン札。
あ、そうなの。あの1000円とか1万円は ATM から出てくるじゃん。
知らん。
銀行の ATM 行くと 今の時期すっぴん札が出てくるんだけど、5000円どうやって出したらいいのかなとちょっと考えてた。
銀行で
見たんでした。
両替、
うん、それしかないのかなと思ってるけどね。
あの5000円のピン札1枚持ってるよ。
まあ、1枚か2枚欲しいんだな。
1枚でよかったら6000円でどう。
嫌だよ。それではまた明日三四。
ただもの
だんだ だんだんやっぱ銀行の窓口しかないか。
てるちゃんただいまとかって来たけど、
あ、終わったよ。、うん、
雪降るかな。降るんじゃない、あの週末近くね。
うん、降るらしいよ。
寒いよ。
風邪ひかないようにね。
ひくよ。
お腹も壊さないようにね。
もう壊してるよ。
Coming IT news.